ゆうこりん。
あ、岩下さん。
はい。
会計やってた旗のゆうこです。
はい。私は何もやってませんでした。
いえいえ、楽しかったですよね。
楽しかったね。
先週、ね、本当に、私もちょっとお昼、ビューさんが終わってから。
はい。
2時間ほどぐらいですかね、お手伝いさせていただいたんですが、
はい、
目の前でよさこいを踊っている方たちを見ながらかき氷を作れるという人生に一度あるのかという経験をさせていただきまして、
よさこい踊っている人もいれば、
はい、
札天神社の境内でね、
はい、
アナと雪の女王を踊る人とか、
いらっしゃいましたね。
あとは東京サンレーブスのこうチアの人たちが来たりとかね。
そうなんですよ。
いろいろな多種彩彩な、
はい、
踊りが展開されました ね、
ましたね。
楽しかったですね、あれね。
楽しかったです。ぜひまた来年も参加したいななんて思いました。
はい。
で、今週はかき氷ではなくですね、
はい、
私今国領駅北口にあります、
はい、
市民プラザアクロスに来ております。
賑やかですね、随分。
そうなんですよ。すみません、音大丈夫でしょうかというのをちょっと気にしていたんですが、はい、で今日ですね、第1回調布まちかつフェスタ、来れば友達、みんなで調布の笑顔を作ろうをテーマにしたまちかつフェスタというのをですね、今アクロスでやっているんです。
まちかつフェスタ、
はい。多分耳なじみがある方もしかしたら少ないかもしれないんですが、
そうですね、
第1回
ということで、割と婚活とか就活とか
そうですね、
そういうふうには使いますけど、まちかつ、
マチカツです、
うん、
はい。ちなみにマチはですね、ひらがなのマチと書いて活力のカツでマチカツなんですけれども、本日はそのマチカツフェスタの実行委員の川本真由子さんにお話を伺いながら、このマチカツフェスタがどんなものなのかですとか、今日5時までやってますのでおすすめのポイントなどを伺っていきたいと思います。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
なんとですね、この実行委員の川本さんなんですが、今現役の大学生ということで。
あ、そんな感じした。
あ、本当ですか。
うん、いわゆるリア充って感じがしました。
いやいやいや、そんでもない、そんでもないです、そんなことないです。いや、でも大学3年ですね、今。
川本さんなんですけど、この現役の大学生をやりながら、このまちかつフェスタもですね、先ほどオープニングが終わったところだったんですけれども、見事な司会ぶりを発揮されてまして、もう中心で活躍されてるんですが、今回のまちかつフェスタってどんなものなのかですとか、どういった経緯で開催されようと思ったか伺えますでしょうか。
はい、今回のまちかつフェスタなんですけど、若者が結構 若い人が所属してる団体さんが企画を作ってくれてたりとか、でもなんか方や、その古くからずっと調布にで活動されてるなんかお店の方とか、地域コミュニティ団体の方とか、なんかすごく幅広い年代の人とかが参加とか企画立ててくださって、その中でそのずっと暮らしてる人と若い人との その交流というか、これから調布を担っていく人にこういろいろ紡いでいってもらいたいなっていうことで、今回こういう第1回まちかつフェスタっていうのを開催して、第1回ってついてるからには2回3回と続いていったらいいなっていう思いで作っているんだと思います。はい、
様々な目的で動いているサークルや団体が、
はいはい、
こう横の連携をつなげられればいいなという感じの催しなんでしょうか。
はい、はいはい、そういう感じです。
で、今回ですね、川本さんみたいに大学生ですとか、本当に民間で働かれたり個人でお仕事されている方とですね、調布市の方たちが協力をして作っていると。その調布市の方たちもすごくこう連携がすごくスムーズで楽しくできたっていうお話聞きましたが、
はい、私自身その市役所の方とかってすごくなんていうんですか、お堅いというか、あんまりこういうイベントとかに耳を貸してくれるような人たちっていうイメージがなくて、でも今回はその企画としてもその市役所の方と共同でやってて、企画立てる時ももう人数が足りないからとかっていう理由で企画をやめないでくれみたいな、どんどんもうアイデアを出して、それは僕たちができる範囲バックアップするからっていうようなスタンスで来てくれて、なんかすごく市役所の方とかその街を動かしている方の その心持ちを見方が変わったというか、すごく自分の中ではそこが発見だったなっていうふうに思います。はい、
今あのどんどんアイデアを出してくれっていうところがありましたが、今回川本さんがこのまちかつフェスタのパンフレットを作っているんですけれども、まあ、どんどんですねアイデア、まあ、イベントが出てきてもうスペースが足りなくなってしまうっていうようなあのことを聞いたんですけれども、何かおすすめですとか注目ポイントだったりするところお伺いできますでしょうか。おすすめとかありますか。
はい、今回のパンフレットは本当自分が作ってたんですけど、もう企画ありすぎてもう入らない、スペースが入らないみたいな風になってて、で全体的にはやっぱり音楽とかあのダンスレッスンとか、あとお絵描きするコーナーがあったりとか、そういうのもありますし、かたやなんか忍者を体験してみようとかいう体験のコーナーもすごく多くて、自分的に気になるのはやっぱプラレールとか、なんかすごい大なんていうんですかね、もう昨日の夜からずっとお昼からずっと作ってて、それでも間に合わないから朝また来て作ってみたいな、すごい頑張って作ってるプラレールがあって。
プラレール、
はい、そうなんです。であんまりそういうの興味なかったんですけど、こんだけ頑張ってると見てみたいなみたいな感じにもなって、ずっと多分一日中やってくれてるので見に行ってほしいなという思いはありますね。
あ、はい、今回のまちかつフェスタのポスターも見せていただいたんですけれども、
はい、
あの鉄道サークルの参加もあるみたいですね。
鉄道研究会というサークルが結構主体で動いてくれてて、すごく助かってます。
今あのまちかつフェスタ実行委員会のフェイスブックのページもあって、はいはい、そちらにこう、はいはい、プラレールで作った橋っていうのが、
はいはいはいはい、
動画で載ってて、あ、結構本格的にやってるんだなというふうに思いましたが、
もう本格的すぎて、なんか何て言うんだろう、その作ってる時もここあと何センチ何ミリ違うみたいな、そんな細かいのみたいなところをつないでたりとかしてて、すごいなと思ってます。はい、
あのおっしゃる通りですね、今回電気通信大学の鉄道研究会の方たちがあの展示ということで、アクロスの2階でですねあの大規模に展示をしておりますので、ぜひ好きな方、まあ、好きじゃない方もですね、私もちょっとこの後拝見していこうと思うんですが、ぜひぜひ見ていただければと思います。あとはですね、あの今日天気がちょっと先ほどですね、まあ、悪いかななんてお話あったんですが、今回のこのまちかつフェスタはですねアクロスの2階3階を貸し切ってというか全て使ってますので、あの屋内イベントっていうところもたくさんありますので、まあ、外の天気が悪くなっても楽しめるかなと思います。
なんか今日はあの、はい、ダンスレッスンとかあるみたいですね。
あ、そうなんですよ。こちらもですね、あの12時から1時3時から4時ということで、午後ですとこの2時間ですね、この2パターンのところで、はい、あのダンスレッスンができますので、ぜひちょっとこう体を動かしに来ていただくなんていうのもいいかなと思います。また午後なんですけども、お昼まだ食べてらっしゃらない方は調布のフード店なんていうコーナーもありますので、まあ、そこでちょっとこうご飯食べながらパンフレット、川本さんが作ったパンフレット見ていただきながら午後どう楽しもうかなっていうのを計画立てていただくのもいいかなと思います。
あとは結構音楽も楽しめるみたいですね。
そうですね、すごい音楽のイベントは多くてですね、あの MECP 事務局という学生の合唱とかをあの指導してくれてる団体さんがすごい4つぐらい企画出してくれてっていうのもあります。さっきのダンスレッスンもありますし、あの野外で花さんというあのバンドの方がステージスペシャルライブというか組んでくださって、すごい音楽のイベントは楽しめるものが多いのかなっていうふうに思います。はい、
岩下さん、この花さんというバンドなんですけど、はい、調布出身のバンドということで、はい、あのまあ、地元出身のバンドで、かついろんなところで活躍されているということなので、ぜひ、
まあ、ちょくちょく名前は聞くバンドですけれどもね、
はい、
まあ、調布メインで羽ばたいていったバンドってケラケラがいますから。
あ、なるほど、そうですね、まあ、大先輩がおりますけれども、うん、それに続くあのバンドということで注目できるかなと思います。まあ、いろいろですね、本当にあの来ていただいてパンフレットを手に取っていただくとですね、あのいろんなあのイベントですとか企画がありますので、
そうですね、なんかただ見て回るっていうだけじゃなくて、結構行けば何かしら参加できそうだなっていう感じのするまちかつフェスタですね。
はい、はい、もちろんそうだと思います。あのさっきお天気の話とかしてくださってたと思うんですけど、まあ、雨がもし強くなってきちゃったら、その中で雨宿りをするついでにとか、それぐらいのテンションで全然来ていただいて構わないので、もうぜひ来てください。はい、
ありがとうございました。それではですね、本日は第1回調布まちかすフェスタ市民プラザアクロス、こちら国領駅北口すぐ出てすぐのところにありますので、本日5時までやっております。雨天がちょっと、もし雨が強くなってきてもやりますので、ぜひ皆さんこの後午後いらしてください。それではアクロスから畑野がお送りしました。
どうですか、畑野さん、そういう、はい、こう街ぐるみでいろいろ連帯して楽しいことやっちゃおうっていうのは、
いや、すごくいい取り組みだと思います。で、私自身本当にこの川本さんと事前に取材している時間がすごく楽しくて、え、大学生なのとかですね私もちょっとこう月曜日から金曜日は違うところでサラリーマンやったりしてるので、まあ、そんな話しながら、はいはい、いろんな情報交換したりして、これからの川本さんどういうふうにこう考えてて、こういうことやりたいんだみたいなお話聞けたりとか、やっぱり私も先ほど川本さんからもありましたけど、市の方とすごく協力して作れたフェスタだっていうお話がすごくいいなと思っていて、うん、やっぱりその市民の方と、まあ、調布市だったりとか、まあ、その行政の方たちっていうのがもっと手を取り合って、まあ、町を良くしていくとか、まあ、子どもたちと おじいちゃんおばあちゃんたちの交流を作るっていうのは、まあ、すごくこういい取り組みだなと思いましたし、こう1回じゃなくてやっぱ続けていくっていうことに意味があるのかなと思うので、先ほどおっしゃってたその1回とつけたからには2回3回と、はい、なんならこう半期に1回やっちゃうみたいな感じで、
そうですね、楽しそうですね、う
ん、はい、やっていってもらいたいなと思いましたし、なんかこうまたその時は取材させていただいたり、こう調布 FM でも協力できることがあればななんて勝手に思いました、はい、
ちなみに川本さんは、
はい、
大学生ということですが、
はいはい、
川本さん自身の将来の夢というか、まあ、こういう仕事やりたいっていうのは何かあるんですか、うん、
私自身はこの今回のイベントもそうなんですけど、地域をこう盛り上げたりとか、町おこしっていうのにすごく興味があって、ゼミもそういうのに所属してるんですけど、都会というよりかはその田舎の、その過疎地域とかで おじいちゃんおばあちゃんが困ってるっていう地域にこう若い人が出向いてって、もっとこう盛り上げて、やっぱ日本が好きなので、その日本の田舎のなんかいいところをこう潰したくないというか、そういうところをちゃんとこう種をなんていうの、つなげていきたいっていう思いがあるので、仕事にできるかどうかは分からないんですけど、やっぱりその地域の人と一緒にこうなんか盛り上げていくっていう活動は将来ずっと通してやっていきたいなっていう夢はありますね、はい、
そういう志を持った人が一人でも増えてくれると、はい、そしてそういった人たちが取り組めるような、うん、今回みたいな、はい、マシカスフェスタみたいな催しが、はい、頻繁にできるようになると、うんうん、もっともっと日本も面白くなるかもしれませんね、
うんうんうん、すごくそういうところは私も希望があるというか、興味があるというか、やっぱ日本もっとなんかこう盛り上げたいなっていう思いはあります。はい、
わかりました。
はい、そんな素敵なお話も伺いながらですね、はい、今日のこのレポートできたのは本当に私も楽しかったですし、ぜひそんな川本さんはじめ素敵なスタッフの方もいらっしゃいますので、皆さん遊びに来ていただいて、またこのまちかすフェスタに関わりたいという方いらっしゃれば、市役所の職員の方ですとか、うろうろとしていただいておりますので来ていただいてお声掛けいただければ、ジョインしていただけるということですので、ぜひそのあたりも皆さんご検討いただければと思います。
わかりました。
はい、ではアクロスから畑野がお送りしました。よっさん、はい、ありがとうございます。
はい、ゆっこりん、ありがとう。
ありがとうございます。
川本さん、ありがとうございました。
はい。